Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただいておりますので順に紹介させていただきます。まずはじめに栗東市の花ちゃんさん、お手紙長文いただきました。ありがとうございます。実は、文字とゆかりがあるということ、そして大切な家族のお話を書いてくださっております。ゆっくりゆっくり拝読させていただきますね。ありがとうございます。これからも、ラジオを聞いてくださるということで、井村さんのプレゼントが当たった感動も書いてくださっております。栗東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。ゆっくり拝読させていただきます。さあ、続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。妙慶さん、いろんなことがあっていろんな気持ちになります。でも笑顔でおおらかに暮らしたいです、とのことです。そうですよね、いろんなことがあったら本当に心がこう伏せてしまいますよね。その中で太陽の光をいただきながら、何かあるなと思いながらね、ラッキーベルさん、生きていきましょう。さあ、続いての方です。秀美さん、ありがとうございます。夫が入院している病院の主治医と話し合いがあったので話を聞きに行きました。夫の病状が良くない、いつ急変してもおかしくないと言われました。しかしこうして家族と過ごせてよかったなと思います、とのことです。こうして辛い中だけど、こうして家族と出会えた、そして子供さんが面会に来てくれた、このことも秀美さん喜んでおられるんですね。一日一日をどうか大切になさってください。またお便りお待ちしております。続いての方です。大見八幡よりシクラメンさん、ありがとうございます。妙慶さん、両親が亡くなり遺骨だけが仏壇にあります。先祖代々の墓はいっぱいで、どのようにして供養していいか分かりません、とのことです。遺骨を離したくない、ずっと自分のそばに置きたい、この気持ちも分かります。でもどうしてもね、全部過去いろんなご親族の遺骨を引き受けるとなるといっぱいにもなりますよね。そこでお寺さんに相談して、趣味団収骨をなさってはどうでしょうか。必ずお寺さんに相談なさってください。もしも分からない場合は東本願寺の大谷祖廟にお電話して相談されても構いません。妙慶から連絡受けたと言ってください。スタッフ皆さんお友達ですので相談に乗ってくれると思います。さあ、続いての方です。ひろちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さんのほっこりとしたお話を楽しみにしております。スタッフの皆さん、今年1年体に気をつけてください、とのことです。誰ならこそ、温かいメッセージをありがとうございます。さあ、続いての方です。みのさん、ありがとうございます。お正月に井村さんのぜんざいゆで小豆を食べました。お餅を入れて5分間ゆでました。美味しかったです、とのことです。本当簡単にね、おぜんざいが食べられますからね。みのさん、よかったですね。私も実は毎日今食べてるんです。忙しい時、ちょっとこう我が空いた時はね、もう本当におぜんざいで温まってお餅でちょっとね、満たされるんですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ご近所さん、ありがとうございます。妙慶さん、不安な気持ちというのは先のことを心配しているからとメッセージで妙慶さんはいつもおっしゃいますね。なかなかとそこから抜け出すことはできませんが、本当にこんな気持ちからさよならしたいです、とのことです。まずね、先のことを考えすぎるという癖になってるんですね。それを、ああそうやそうや、考えたところでどうにもならん、その中から今一歩足元やと言い聞かせてみてください。さあ、続いての方です。豊さん、奈良より、ありがとうございます。いつも楽しい番組、今年もよろしくお願いします、とのことです。こちらこそよろしくお願いします。さあ、続いての方です。サザエのふたさん、ありがとうございます。妙慶さん、昨年は娘は嫁に行き、 夫は亡くなり、本当に大変な一年でした。病室の天井を見ながら、妙慶さんの言葉に助けられた一年でした。今年もよろしくお願いしますとのことです。ああ、連れ屋さんを亡くしながら、そして娘さんはお嫁に行った。その中で喜びもあるけど、本当に大切な方を亡くされた中でどれほど辛い日々を送られたでしょう。しかし、ご主人は亡き方で終わったんじゃないんですね。仏様になられてるんです。実は今日、河村妙慶の言葉の贈り物で、まさしく左膳の二さんの願いとする言葉をね、願いかけますので、終わりまで待っててくださいね。さあ、続いての方です。真空館さん、ありがとうございます。私は、宗派が違いますが、妙慶さんのラジオを聞いてます。NHK の心の時代で妙慶さんのことを知りましたとのことです。ありがとうございます。NHK のね、心の時代というのは本当に多種の方もね、紹介されてます。問題は、心を通じてその一人が何をなさってるかっていうことなんですよね。私もね、憧れの番組だったんで、まさかこの NHK の心の時代で紹介いただけるとは夢にも思ってもなかったんですが、私自身が仕事をさせていただいていること、そしてこの河村妙慶の心が笑顔になるラジオも紹介していただいたこと、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。続いての方です。コナンさん、ありがとうございます。先日、私をとっても可愛がってくれた遠方に住むおばが亡くなりました。ああ、そうですか。メルトモでもあったんですね。可愛がってくれたおばさんがいなくなったということで、何もできなかったという辛い中、こうしてメールをくださったんですね。そこで、人間というのは、生まれたということは、もちろんそれから楽しい日々、生活、いろんな思い出を残すことができる。しかし、最後は死ななければいけないんです。でも死ぬことがお別れ、もうなんか消えてみんな散らばってしまうと思うから寂しいんですね。もう一度元の命に帰らせていただく、その世界がお浄土です。お浄土でもう一度出会っていきましょう。続いての方です。ヒロリンさん、ありがとうございます。妙慶さん、本当にいろんなリスナーさんのお声を聞きながら染みますとのことです。ヒロリンさん、そう言っていただいてありがとうございます。私もリスナーさんの一人一人のメールを読みながら学びます。この残された時間でね、限られた時間で全て全文読んで、一つ一つご紹介ができないのが本当に辛いんですが、いついつ後でゆっくり読み返しております。ですから紹介できるのは本当一部なんですが、こうして皆さんがお手紙メールを寄せていただいていることに、私はもう本当にありがたく思っております。続いての方です。清水の天狗さん、ありがとうございます。妙慶さん、楽しい放送本当にありがとうございますとのことです。はい、こちらこそありがとうございます。さあ、続いての方です。伏見より老いたパンサーオンサーさん、ありがとうございます。妙慶さん、質問です。いとこにって何ですかとのことです。そうですよね、確かに何のいとこなんだろうと思うんですが、まあ基本郷土料理の豆料理のことをいとこ煮というそうです。代表的なのが、かぼちゃと小豆の炊いたのなんですね。ですから、いとこ煮で検索すると、すぐ井村屋さんの小豆と、かぼちゃの炊いたのが出てくるんですね。認知されてるんだなと思いました。どういうことかっていうと、これもいろんな説があるんですが、野菜と豆を炊いて、命名に煮る。この命が、名護さんの命になるから、いとこ煮となったそうなんですね。言葉遊びですね。でもいいですよね。親しみを感じますよね。 さあ、続いての方です。キティさん、ありがとうございます。毎週土曜日の8時、欠かさず聞かせていただいてます。リスナーさんのメッセージはとても考えさせられます。私は長い闘病生活が終わりました。薬も減ったんですよ、とのことです。よくぞよくぞ耐えてこられました。これもリスナーさんの励みになると思います。ありがとうございます。さあ、続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。いつもほっこりした妙慶さんの声で元気をもらっておりますよ、とのことです。メロンライムさん、そう言っていただいて本当にありがとうございます。続いての方です。ルビーさん、ありがとうございます。妙慶さん、日本語検定3級受験いたしました。賞状が届きました。妙慶さんはアナウンサーでもありますから、安心して番組が聞けます、とのことです。なんと日本語検定3級受験なさったこのチャレンジャーのルビーさん、すごいですね。無事合格おめでとうございます。本当そうですよね。私も前テレビでね、75歳の女性が膝が悪くって手術をしたことをきっかけに良くなったから、それで終わりじゃなくって、さらにチャレンジして、水泳教室に通って、それが95歳で世界チャンピオンになったっていうのを聞いてね、ああ、病気をきっかけに、それがこう回復したことでもちろん良かったっていう人もいるんですが、そこからチャレンジをなさったということを聞いてね、まあ励みになりました。ルビーさん、同世代ということで私も励みになりました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ピッコロさん、いつもありがとうございます。前、冷蔵庫を開けたら探してた牛乳の隣に歯ブラシが出てきました。なんでっていうことで、無意識に洗面所の扉を冷蔵庫と思って入れたんですかね。思わず笑ってしまいました。出てきてよかったですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。招きうさぎさん、ありがとうございます。毎週毎週聞かせていただいております。井村屋さんのぜんざいをスーパーで見つけたので、かぼちゃの糸こにを作りました、とのことです。あ、まさにタイムリーですね。そうですか、そうですか。体が温まりますからね。これからもずっとね、楽しまれてください。さあ、続いての方です。花オクラさん、ありがとうございます。妙慶さん、今朝のお話を聞いて、初対面の人に苦手意識を与えてしまうのは自分をよく見せたいからなんですね。とても学びました、とのことです。そうなんですよね。意識の表れなのかもしれないですよね。もう普通にこんにちは、今日この人と出会えたっていう気持ちがなんか笑顔につながるような気がいたします。さあ、続いての方です。千本逆立ち売りさん、ありがとうございます。妙慶さん、ご存知でしたか？三条お池って場所があるんですけど、どういうことですか、とのことです。さ、確かにそうですよね。三条お池って共に平行です。交わることってないんですよね。だいたい例えば小川通り、一条通りっていうふうに東西南北で交わるのが皆さんがご存知の通り名なんですが、三条通りもお池通りも、まあ、平行なんですよね。すると、まあ、いろんな方に聞くと、なんか区画整理がやっぱり昔はね、できてない時に、なんとなく交わってきたんではないかとおっしゃっていました。なんかな、交わってしまったとこなんやろう、とのことです。私の友人僧侶も散歩が趣味の人がいてね、なんだこれやつってよくフェイスブックに上げているんですね。本当こう、なぜというような地名ってきっとまだまだあるんでしょうね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ジョニーさん、ありがとうございます。妙慶さん、番組からの井村屋さんの美味しい美味しいあんまん肉まんピザまんのプレゼントが届きました。嫁と孫たちといただきました、とのことです。よかった、おめでとうございます。また報告いただくとね、安心です。ありがとうございます。さあ、続いての方です。カツオさん、ありがとうございます。私は今年で50歳になります。元気なおじさんです。若い頃から体を鍛えているおかげでしょうか。 そして親にも感謝しております。今年になって妙慶さんのラジオに導かれご縁をいただいてるんです。せっかくなので一つ質問です。いろんな僧侶の方の法話を聞いてきましたが、妙慶さんのお話はスーッと話が入ってきます。普段から意識してることありますかとのことです。いやいや、特に意識はしてないんですが、皆さんと仲間だ、お友達だ、そう思ってお話をするようにしております。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。